石川県10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルベディエム代表の石川幸が日々考えていることをお話しします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は2月の12日金曜日です。違う、木曜日です。東京は非常に寒いですね。温暖化とね、昨今言われてますが、今年の冬に関してはそうなのかなっていうぐらい寒い日が多いですね。僕は今自宅のトレーニングルームにいます。今日もゆうたと朝練をしなかったですね。昨日は大会だったんですが、大会のね次の日に熱を出すとかすごく多いんですよね。だから少しでもそういうことを避けるために体力をね温存させようと思って、今日は朝練を しなかったですね。で、夜も今日は何もしない予定です。明日からまた練習を開始して、来週その次かな、2月23あたりが水戸大会ということになってますね。水戸もね、たまに行くんですけど、まあ水戸はもう近所ですね、僕からすると。それぐらい、あ、近いな、水戸かみたいな感じですね。昨日はね大会で、新宿大会というねかなり大きな大会だったんですが、実はね僕のレスリングのレフリーとしてのデビューの日でもありました。はい、パチパチパチパチ。これはですね、一応もう反強制的に、うちのねそのイグニションレスリングアカデミーは親は取ってくださいと、まあ取らない場合はもうやめてくださいとかね、そこまでは言われないですけど、もう取ることが当たり前になってて、今そのレフリー資格を持ってる親が11人いるらしいですね、クラブに。そんなクラブはなかなかないと思います。でもこれは非常に良いことで、レスリングの大会ってね、手弁当な感じが多くて、そのレフリーを必ず1人出してくれて、クラブから出場するならねっていうことがあるんですよ。で、もしレフリーが出せない場合は、その子供たちが試合出れないとかいうこともあり得るので、レフリーというのはクラブにね有資格者がいないと、大きなクラブとしてはなかなか運営に支障が出ることだと感じますね。だからカルペディエム青山だと今ね石川都市がやってくれてて、レフリーを非常に助かってます、感謝してます、都市ありがとう。で、あとねやっぱ内部情報とかも、内部情報って言うまでもないけど聞けるし、いろいろこれ、ね、レスリング界の現状とかで、レフリーの方々とね仲良くなって、横のつながりを持つことも大事だなと思いましたね。で、昨年千葉大会かな、で僕はまずテストを受けたんですね。筆記試験があり、その後実技ですね。これがもう本当にトラウマ級にやばかったんですね。僕もう本当緊張して、でね、柔術のルールとなんかちょっとね似て違うことが参っちゃうんですよね。まあ専門的な話になると、柔術だとリバーサル、下から上になったら2点じゃないですか。で、レスリングの場合は返し技があるんですけど、最後上になんなくてもいいんですね。一回ボンって返して自分がまた下になっちゃっても、返した形によって入るんですね。だから例えば、まあ、タックル取られて倒される瞬間にその相手を後ろに放り投げるような動きですね。で、その後自分が上になるか下になるかあまり関係なく 入るんですけど、ここがね混同するんですよね。で、あと場外際ですね、場外ね、足が出たら、ね、1点入るんだけど、ね、その出した方に、出した方というか押し出した方に、でも場外際の技、出てしまった後もね、場外の中から仕掛けた技は続行なんですよね。うん、で続行なんだけど、その続行の後の返し技はカウントしないとかね、結構その辺が難しいんですね。で実技試験の時はもう本当にやばくて、もうパニックって全くね分かんなくなって呼び出されたりして、ちょっと来てっつって、今どうしたとかね、審判の先生の人にね、ちょっと叱責を受けたり、いろいろ大変だったのですが、まあなんとかね、一応試験は合格し、で、まあ、自分に順番が回ってきたんですよね。でなんとなくね、まあ大会もね、こう地方の小さい大会とかの方がこう親の熱量もねあまりこう低くない、低いし、低いっていうかね、例えば中学生の大会とかってもう、キャリアかかってるんですよね。推薦枠、これで勝ったら推薦が取れるとか、そういう試合をさばきたくないじゃないですか。まあ中学生はね、さばく資格を持ってないので大丈夫なんですけど、全国大会、そう、全国大会とかもね、カテゴリー1というね、審判の人しかさばけないんで大丈夫なんですけど、まあそれでもね、いろいろ大会に、大きな大会が、ちっちゃい大会があって、なるべくちっちゃいのでやりたかったんですが、今回は割と大きめな新宿大会でレフリーをすることになりました。それが一回、まあ服部くん会で言いましたね、僕はもう今とてつもないストレスと毎日戦っている、それがこのことでした。2ヶ月ぐらいね、道場の練習の中で子供のスパーリングを見ながら、マットにね立たせていただいて、レフリーのシミュレーションをやるってことをね、ここ 1,2 ヶ月ねやらせていただいてましたね。まあ、それはすごく良かったですが、でもねやっぱり分かんなくて、ね、他のね有資格者のお父さんに聞いても、いや今の2ですよね、いや今の4ですよとか、今の4ですよね、いや今のは2ですよとかね、まあそういうことばっかりで大変だったんですけど、まあ、とにかくね、昨日がデビューの日でしたね。気分は本当にね、大学受験とか思い出しましたね、とか期末テストとか、朝からそういう感じで、自分が苦手な範囲ってあるじゃないですか、教科でここ出なかったらいいなみたいな、そういう感じで、とにかく場外際の返し技を絶対すんなよ誰もと思いながら、会場に向かいましたね。で一応ユニフォームのようなものを着て、ね、リストバンドつけて笛を持ってやりました。まああまりねレスリングわからない人に詳しいこと言ってもしょうがないんで、まあ、レフリーって言って、マットチェアマンというものがいて、あとジャッジ、一応ね常に三振制なんですね、レスリングは。これはね本当に良いことですね。だから人数はたくさんいるんですけど、まあ、常に三振制なので、まあ、レフリーがねミスをしても後の2人がカバーしてくれるっていうねシステムなんですね。ぜひね柔術界も、常に全ての試合を三振制でね裁ける、今は多分上位の試合だけだと思うんですけどね、システムが確立されたらいろんなトラブルがね減るんじゃないかなと思いますね。でまあね、一応頑張りました。で頑張ったし、ちょっと楽しかったですね。実はそういうこと言うとね、また順番が回ってくるかもしれないんで、それは勘弁してほしいんですけど、ちょっと楽しさも感じたし、特等席だなとも思いましたね。頑張ってる子たちの本当息遣いとか必死の形相とかをね見れて、まあ、感動するような余裕はなかったんですけど、いいものだなと思いましたね。で何だろうな、 まあ自分のねコンフォートゾーンをね飛び出せみたいな。いつもね、まあ、僕は今仕事も落ち着いてるし、青山の代表も辞めちゃったしまあ自分の好きなこととかね、やりたいことだけをやってるような状態が多いと思うんですけど、あえてね少し挑戦、コンフォートゾーン、自分の気持ちが良い、ね、まあ快適なゾーンを飛び出すこと、少しのねいい意味でのストレスというのを経験する良い機会をね与えていただきました。だから昨日はね本当にもう自分のレフリングが心配で、ユータの試合がね全くどうでもいいとは言わないですけどね、そっちに気が回らなかったですね。一応ユータのことも言うと、今回は体重もバッチリ合わせていったので、でもね、そう、今回もね軽量がなかったんですよね。レスリングってね、軽量やるぞやるぞと言ってて、実際にやらないことばっかなんです。やるぞやるぞと言いながら会場行ったら、あ、今日軽量はありませんっていうね。それももうすでにちょっと情報も漏れてたりして、審判官だと、まあ、今回軽量やらないらしいよみたいな。それでね、明らかにオーバーしてることが出てくるんですよね。それはね、レスリングの良くないこととあえて提言しておきますね。柔術だとないですね。軽量ない試合ってないんじゃないですかね、どんなちっちゃい大会でも。だからそこは柔術の良いところだと思います。レスリング界はもう軽量やるぞやるぞ、そしてやらない問題は本当にありますね。まあ、確かに手間なんでしょうけどね、でもね、まあやるべきですよね。で昨日も軽量なく、そうだから軽量あったら棄権しようみたいなね、そういうやついるんですよ。なかったら出ようみたいな。でまあね、うちは、ね、とりあえずきっちりね毎回落としていくつもりですね。で1回戦はまあ危なげなくフォール勝ちをし、2回戦の子は4年生で1回勝ったことあるんですが、今回の試合その子の1回戦をちょっと間近で見て、あ、強くなってんな、相当強くなってんなと思いましたね。よく練習してるな、体とかも見て。でユータとの試合は2対1で勝ちました。だからギリでしたね。内容は悪くなかったけど、まあ、得点が取れなかったっていうところですけど、うん、でしたね。で3回戦は同門対決、イグニションの女の子でもね、この子はすごいですよ。まだレスリングやって1年ちょっとだと思うんですよね。でもね、そう、柔術がね、柔術のことを僕は知らないのはまずいんですけど、キッズの世界なんで、まあ、安藤亜美ちゃんっていう子ですね、強いらしいです。ほとんど負けたことない子らしくて、ね、パラエストラ所属ですかね、柔術は。あ、うん、柔術は千葉ですね。すごい、あ、ごめん、パラエストラじゃないかも、ブラックベルトジャパンかも、ちょっと詳しくないんですけど、すいません。すごく強いらしいです。で手足が長くて、まあ柔術向きの体をしてますけど、最近はねレスリングも強いですね。でまあ 6-0 とかで、まあ、勝ったけど、もうやり慣れすぎててね、普段の練習でね、もう毎日のようにスパーリングしてるんで、2人ともねやりにくかっただろうと思いますね。とりあえずレスリングではまだユータに一日の長があったと思いますが、ちょっとね、アミちゃんと柔術やらしてみたいんですよね。でユータがバキバキに決められたりね、締められたりするのを見たいなとも思ってますね。ユータも、そうですね、4月あたり柔術の大会も出してみようと思ってるところですね。4月はあまりレスリングの大会がないんで。で、で決勝に進んだわけですね。でもね、1回戦2回戦3回戦勝ったわけだけど、ね、ユータに負けてしまった子たちがみんな、ユータ頑張れよってね、頑張ってねとか言ってくれたっていうのを、まあ、昨日ね妻から聞いてて、そういうのがねすごく 嬉しいですね。なんかね、1回戦の子は、お母さんが私、ゆうたくんずっと応援してるんですって言ってくれたようで、そういうのね、すごく本当に嬉しいですね。2回戦の子もね、ぜひまた練習したいですね。出稽古ね、来てほしいなって思いましたね。すごく強かったです。で、決勝は4年生の子で、そう、漆谷さん、格闘家の漆谷さんの息子さんですね。漆道場ですね。漆谷さんとも会えば話すし、出稽古ね、行ったことないんですけど、このね、男の子もたまにね、練習会とかで一緒になってて、非常にね、才能あふれる、センスと身体能力高い子なんですよね。イケメンで。で、勝てないだろうなってね、思ってたんですけど、7-2 かな。よくやったなって思いましたね。タックルも取れなかったけど、入ったりはしてたし、ガブリ返しも一回決まったりして、でも全体的にね、身体能力と、技、メンタル面全てで、ね、勝ててなかったなと思いますね。銀メダルってね、すごい嬉しかったですね。はい、嬉しかったんでね、結構ね、自分のレフリーも終わって、ゆうたも銀メダルで、昨日はね、解放された気持ちで、家にね帰ってきたら、最後ね、家の最後の曲がり角の壁に車をぶつけましたね。ちょっと壊れました。はい、もう直すしかないですね。で、今日はもうレターね、読まずに行こうかなと思いますが、明日もね、レターは読まずに、明日は予告しておきましたが、レスリングサモア代表でパリオリンピックに行かれた赤澤岳さんですね。なぜか縁があり、今カルペディウム青山で柔術をやってくださっています。この赤澤さんがゲストで来てくださいます。だから、オリンピックのこと、そしてね、国籍をサモアに変えたというね、その大胆な決断について、あとこれからのことについて、あと柔術をやってみてどうかとかね、いくらでもね、僕は聞きたいことあるんですが、皆さんももしあったら、今日中にレターをください。赤澤さんをゲストにね、迎える明日の回で読ませていただこうと思います。はい、今日はこんな感じです。失礼します。